크로니클.
おはようございます。7月12日火曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの野村隆文です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、おとといに投開票が行われた参議院選挙なんですけど、投票率が昨日発表されまして、全国の投票率は 52.05% でした。でこれはですね、過去4番目の低さということなんですけど、ただ2019年の前回の参議院選挙の 48.80% からは 3.25% 増えているということで、まあ、今回そのあまり争点がない選挙というふうにも言われていたんですけど、その割には少しは伸びたということなのかもしれません。そしてですね、やはりその金曜日に発生してしまいました安倍元首相の銃撃事件についてもですね、投票率を押し上げた一因になったのではないかという指摘もあります。で昨日はですね、この安倍元首相のお通夜が執り行われたんですけど、まあ、その映像を見るとですね、まあ、本当にこう胸が痛い気持ちになりまして、家族の方々やですね、まあ、関係者の方々の心痛が忍ばれるところです。でこの選挙の結果については皆さんどう思われましたでしょうか。これでですね、しばらく日本は大きな国政選挙はありませんので、まあ、今回の結果を見てやや長期的に、まあ、この先日本がどういう方向に行くのかなということを思いを巡らせるとともにですね、まあ、ご自身のビジネスやキャリアにぜひ生かしていただければなと思っています。私個人としてもいろいろと思うところのある選挙でした。さて今日は Uber に関するスキャンダルです。おととい10日にイギリスのザ・ガーディアンなどが報じたところによりますと、アメリカの配車サービス大手の Uber テクノロジーズが自社のドライバーへの暴力を政治利用していたと報じられました。これはガーディアン紙が2013年から17年にかけて作成された電子メールや WhatsApp のメッセージ、報告資料、請求書など12万4千件以上の文書を入手したことから発覚したものです。これによると Uber が地元のタクシー業界などから自社のドライバーが受けた暴力を利用して Uber に有利な法律の制定を各国の政府に働きかけるロビー活動を行っていたと記事では指摘されています。でこの記事によると、もともと Uber のドライバーたちをタクシー業界のデモの現場に送り出すことが予定された際に、一部の幹部はそのドライバーが暴力沙汰に巻き込まれる危険性があると懸念を表明しました。ただ当時の CEO のトラビス・カラニック氏はその懸念に耳を貸さず、それをする価値はあると思う、暴力は成功を約束してくれると言ったとされます。また流出文書は Uber が各国政府の関係者に働きかけたロビー活動についても伝えていまして、その相手には当時は副大統領だったジョー・バイデン現大統領、そして当時はハンブルク首相だったドイツのオラフ・ショルツ首相らも含まれています。ちなみに流出した文書は国際調査報道ジャーナリスト協会 ICIJ、 ル・モンド、ザ・ワシントン・ポスト、 BBC などの報道機関と共有されています。この2013年から17年にかけては当時のトップは創業者であるトラビス・カラニック氏でした。ただカラニック氏は素行が問題視されていまして、例えば社内で横行するパワハラを放置したりとかですね、カラニック氏自身が自社のサービスを利用しているドライバーへ暴言を吐いたりといったことがありまして、投資家から辞任勧告を受けまして2017年に退任していました。で、Uber は今回出た記事に関して声明を発表していまして、当社の現在の価値観と明らかに異なる過去の振る舞いについて、我々はこれまでに言い訳したことがなく、これからもするつもりはない。その代わり、我々が過去5年間にしてきたこと、またこれからすることによって当社を判断するよう皆さんにお願いするとしまして、このカラニック体制と現在の体制は違うことを強調しています。ちなみにですね、カリスマ性はあるんですけど、そこが問題視されている経営者といえば、やはり思い出すのはテスラのイーロン・マスク氏だと思いまして、でこのマスク氏もですね、今月8日に交渉を進めていたツイッターの買収計画を撤回することをツイッター側に伝えました。でその理由としてはですね、マスク氏はツイッター側に重大な契約違反があったためというふうに言っていまして、まあ、例えばその一つとして、まあ、ツイッターの偽アカウントがですね、会社側は 5% 未満というふうに説明しているんですけど、まあ、それについて算出根拠の提出を会社側が拒んだことなどを挙げています。まあ、ただ一方でですね、まあ、ツイッター側はこれに対して法的措置を取る構えでして、今後訴訟に発展する可能性が出ています。 ということで、非常にこうエネルギッシュ、カリスマ性があるんですけど、ポーでですね、まあ、こうハレーションを起こすという経営者に対して世間がどのように見ていくのか、この2つの事例から非常に考えさせられます。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想はハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。